皆さんこんにちは。猫柳の苗のね、黒い星印の項目を説明していきます。まず要約スラッシュ感想文って書いてありますけれども、これは、感想文を書くときに最初に要約を書いていくという練習です。でこれは感想文を書くときだけですから、作文のときは要約は必要ないです。っていうか要約って言っても何するかわからないですからね、作文の時には一番最後にあるね、書き出しの結びを書いていくっていうのが、練習になります。で、要約の練習はまた2週目3週目の感想文の時に先生が説明してくれると思うんですけれども、3文抜き書きとね同じっていうふうに考えていくといいと思います。作文の最初の方から丸一つ分、真ん中から丸一つ分、終わりの方から丸一つ分、4年生の時にはこの3分抜き書きの練習をしていましたけれども、でそれはどこを選んでもよかったんですけれども、5年生になるとね、自分で大事だなって思ったところをね選んでみてください。そして、3分に限らないです。4分でも5分でもいいです。または2分ぐらいになるってことはあんまりないですけれども、少なくても多くてもいいです。そして文をそのまま抜き書きするのではなくてね、そのまま抜き書きしてもいいんですけれども、自分でちょっとここはつながりが悪いなと思ったら文をね少し変えていっていいってことです。3分抜き書きと同じなんですけれども、文章を変えて他の人が読んでもつながりが分かるように書いていけたらなおいいというのがこの要約の練習です。でもこの要約がね上手にできるのは実はね中学生になってからです。ですから5年生6年生のうちは要約は3分抜き書きと同じぐらい、ね、3分抜き書きにちょっと、プラスアルファがつくかつかないかなというぐらいに考えておいてくれればいいです。つまりまああまり固く考えずにやってくださいということです。で次は例えです。もう5年生はね例えすごく上手に書けると思いますから、作文のどこか1つまたは2つにね、まるでとかね、なんとかのようっていう言葉で、その時の様子をね例えで表してみてください。例えばね、タンポポの花がまるでにっこり笑っているように咲いていました。まだ咲いてないですけどね。そういうまるでとかね、ようっていう使い方をしていくのが例えです。それから次は、前の話、聞いた話。5年生になると、長文の課題がね、結構難しくなってきます。ですから、なるべく長文はね、毎日音読しておいてください。で毎日ね、音読していると、中身がだんだん分かってきます。そうしたら、お父さんやお母さんに、その長文をね説明してあげます。今度の長文はねこんなこと書いてあったんだよってね話してあげる。そうするとお父さんやお母さんが、おお、それは難しいことやってるんだねってね感心してくれると思います。それでお父さんやお母さんにね似た話聞いてみるの。お父さん、このことでなんか似た話ってある？って聞くとね、お父さんはと考えて、多分ね、面白い話をしてくれると思います。面白くないかしんないけどね。面白くなくてもいいんですけど、似た話をね、お父さん考えて、してくれると思います。それからお母さんにも聞いてみる。お母さん、どう思う？とお母さんもね、お母さんはこんなことがあったかしらっていうふうにね、言ってくれると思います。そうしたら、自分でもね、似た話が考えつきやすくなるんでね。5年生の課題はかなり難しいですから、自分一人で似た話を考えるっていうのは結構大変です。でもそこでお父さんやお母さんに長文の内容を説明して、お父さんお母さんが一緒にこんなこともあったかななんて考えてくれると、自分の中にもね、あ、そういえば僕もこんなことあったかなっていうふうにひらめくことがありますから、それで長文のその長文の説明をしてお父さんやお母さんに似た話を聞くっていうのがね、聞いた話です。で、聞いた話以外に前の話でもいいですから、自分の 小学校1年生の時の話っていうふうなことを書いてもいいんですけれども、聞いた話の方がね、話題が広がることが多いので、なるべくお父さんお母さんにもう次の週の課題決まってるからね、長文を読んでいて、時間がある時に今度の長文こんなこと書いてあったんだ、お父さんなんか似た話ってあるかなっていうふうに聞いてみてください。それが前の話、聞いた話です。そして次はことわざの引用。これは作文の途中にことわざを引用していくんですけれども、特にね、感想のところが書きやすいと思います。最後の段落で自分が思ったことを書くときに何かことわざを引用していくんですけれども、実はこのことわざの引用がね、難しいの。こういう考えを持ったけど、それに合うようなことわざあるかなって人に聞いてもね、わかりません。そんなに、それだったらこのことわざだよってね、答えすぐ言ってくれる人いませんから。で、自分で探してもね、見つからないですから。じゃあどうするかっていうと、ことわざっていうのはね、ひらめくんだよね。自分が何か書こうと思った時に、あのことわざ使えるっていうふうにひらめいたら書ける。で、ひらめかないと書けないです。で、ひらめかなくても書く方法っていうのはあるんですけれども、それは将来ね、ことわざの加工という練習でやってきます。ですから今、5年生の場合は、ひらめかなかったら書かなくてもいい。簡単ですね。でも、ひらめいたら書くっていうね、ことです。ですから、ことわざ辞典とかね、ことわざ集っていうのを、時々ね、眺めて読んでいくといいと思います。そうすると、ひらめきやすくなってくる。で、ことわざの引用ができなくても、例えができれば表現の項目は、丸ですから、例えがことわざの引用どちらかができればいい。で、ことわざの引用はなかなか難しいので、とりあえず例えができるように頑張ろう、そういうふうにやってみてください。で、次は分かったことです。この分かったことっていうのは、作文の一番最後にね、自分なりに分かったこと、学んだこと、それから自分がね、変化したこと、そういうことを書いていくということです。ですからこれはちょっとね、大きい感想になるんですね。例えばね、頑張ったことっていう話で作文を書いたときに、一番最後にね、僕は頑張って疲れたなと思いましたっていうのがこれまでの書き方でしたけれども、今度はね、頑張ると大変だけどやりがいがあるということが分かった、というふうな感じです。自分がその出来事を通してね、新しくこんなことが分かったぞ、自分が成長したってことですね、新しく学んだっていうような、そういう分かったことを書いてみてください。でもあまり固いこと言わずに、分かったって言葉が入っていればいいというふうに考えていくと、気楽に書けると思います。そして最後は書き出しの結び。これはね、作文の時だけやっていきますから、感想文の時は書き出しの結びしなくていいんですけれども、どういうことかっていうと、書き出しに使ったキーワードを使って結びをまとめるということです。ということはね、書き出しを工夫してないとダメってことなんだよね。ダメっていうか、書き出しを工夫していないと結びも工夫しにくいということです。ですから書き出しに会話とか色とか音とか景色の様子とかを書いて始めていくといいです。例えば、風がビュービュー吹いています。今日僕は、吹いていますじゃなかった、状態だからね、5年生状態の練習なので、風がビュービュー吹いている、今日は、みんなで除夜の鐘を月に行く日だ昔の話ですけどね、僕はガバッと飛び起きた、飛び起きたじゃないですかね、僕はジャンバーを着たっていう風な書き方でね、始まってずっと書いていったとしたら、一番最後の場面でね、とても寒かった、でも年末やお正月っていうのはこういう特別なことがあるから、人間が新しい気持ちになるんだなと分かった、という風に分かったことを書いた後に、まだ 外では風がビュービュー吹いているというような感じです。最初に風がビュービューって書いたのでね、最後も風がビュービューちょっと芸がないように思うかもしれませんけれども、書き出しに使った工夫のキーワードを結びにも使って書いていく。実はね、これとても簡単なんです。簡単そうでしょで、簡単な割にかっこよくまとまることが多いので、この書き出しの結びっていうね、結びの仕方を覚えておいてください。それでは今日も、頑張って1月の作文を書いていってください。